集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ令和2日目ということで、
はい、記念すべき番組でございます。
記念すべき、はいはい、10連休の谷間、ちょうど折り返し地点でもありますけれども、
なんで仕事してるんでしょうね
、はい、西原さんがやりたいと絶望されたから、
はい、
今日私たち生放送しているわけですけれども、
はいはいはい、絶望しましたね、
はいはい、うん、ということで、元インターバンクディーラーの西原浩一さんに今のマーケットズバリ切っていただきたいと思うんですが、このお正月1月3日にありました、うん、フラッシュクラッシュのようなボラティリティの、まあ、上昇というのは今のところ見られない感じですね。
そうですね、まあ、これだけこう何度も特集しましたし、
はい、
まあ、どちらかというと期待、うん、あのフラッシュクラッシュがあればいいなぐらいな、
まあ、
懸念というよりも期待まあ安くドルが買えるんじゃないかとか、
はい、
安く株が買えるんじゃないかというふうにだんだんこう変わってきてしまったので、
はい、
まあ、だから個人投資家の方も10連休の前には、これまででしたら株持ちっぱなしだったのが少し落としておこうかとか、
うん、
ドル円とかクロス円持ってる人も1月3日に来れちゃったので、
う
ん、少しポジションは落とすとか、
こう個別株なんかポジションを落としてね、うん、連休に入った方多いので、
これだけね特集されるとね、
うん、
さすがに
持ってないっていう方の方が多いと思いますよ、うん、ポジション、うん、
だから逆にまあ今予想されているのは、10連休明けに、株は上がるんじゃないかというふうにまあよく言われています。
今のところそうですね、昨日あの FOMC あって、うん、これはあとあのブルベアのところでもお話伺うんですけれども、ちょっとドル動きましたが、株式市場これで崩落していくかというと、まあ、そこまでの材料ではないかな
ではないですね、
ということですね。
まあ、だけど円高になってきて株が下がってくると、あの5月なので、
はい、セルインメイは意識されますかね、
どうしてもセルインメイを意識するので、はい、懸念が出てくると
はい、そして先ほど BOE イギリスの金融政策の発表がありました、まあ、政策自体は据え置きなんですけれども、まあ、このままの予想でいけば、経済がそのままいけば利上げが織り込まれるというような、どちらかというとスタンスはタカ派的な印象の、
うん、そうですね、そういうトーンで、お話しされていたみたいですけれども、
かといってポンド上がってるかっていうと、まあ乱高下して別にそうでもないんですよ、ね、まあ、
今年もねどんどんあの友人と話しましたけれども、どうもこう3月4月にこうブレグジットで大騒ぎしすぎて、すごいいろんな材料を織り込んで、じゃあ動いたかって結局動かなかったんですよね。1月2月とかの方が動いて、3月4月ってあのもうポンドの行方を決める今年もう大勝負だと言われてて、そうすると動かない。
そうですね。
まあ、それからすると、この利上げがうんぬんかんぬんっていうのはちょっとあのブレグジットと比べるとニュースのネタとしては小さいので、まあ、ちょっと動きにくい。
一応10月31日まで EU 側はね待ってくれるという話なんですけれども、それでもあの5月23日から欧州議会選挙という重要なね、あの EU では5年ぶりの選挙がありますので、うん、22日までにイギリス議会がブレグジット案というのをまとめないと欧州議会選に参加しなきゃいけないっていう。
そうですよね、
はい、
まあ、だけどね3月の、末の、事例を見てもギリギリまで引っ張るので、
はい、
まだあの22日までっていうと結構、
まあ、あと20日ありますけどね
とあるなというふうに思ってしまうんですよね。あのこれまではそれ時間ないよねって言ってたんですけど、ブレグジット関連ってメイさんがギリギリまで引っ張るので、
うん、
どうひっくり返るか分かんないじゃないですか。
分かんないですね、
うん、
だからここでまとめられなかったらメイさんの辞任要求とか圧力強まる
って辞任するんじゃないですかね
いうのがね出てるんですけど、うん、どうなるか、そこでちょっとまたポンドもしかして動くかもしれない。
そうですよね。かもしれないですよね。
ま
あ、かもしれないという意見なので動くんじゃないかと思いますけど、3月4月は動くというほとんどのトレーダーが思っていると動かないということなので、
はいはい、まあ、このままね、あの小動きで 10連休は小動きの方が逆にいいかもしれないですけどね。
まあそうですね、
はい、
う
ん、ということでこの後西原コーチのブルベアどっちから今取り巻く材料を整理していきましょう。
西原浩一のブルベア
どっち。 さあ連休中のブルベアドッチです。ドル円という通貨ペアに絞って強気材料弱気材料整理してみました。じゃじゃん、ご覧いただきましょう。ブルーはこの FOMC はちょっとどちらにも入れておきました。ベアにも入ってます。まずブルの方、利下げの思惑というのがかなり FOMC 直前には織り込まれて、長期金利 2.5% 割り込んでたんですよね。
その背景はわからないわけではないんですが、はい、なんか思った以上に利下げの思惑がすごく、高まって、アメリカの10はすごい下がりましたよね。
そうなんですよ。
なんでこんな下がってるのという。で、終わってみたら何のことない、また全部戻っちゃったんですけど。
パウエルさんは、いや、今の金融政策適切であって、利上げ、利下げ、どちらにもバイアスないんだということで、利下げの期待というのは後退したと。
そうですね。この番組で何回か、申し上げた、現地の、感覚のトレーダーさんとか住んでる人の感覚と 2.5 で、それからどんどん下げる必要あるのみたいな感じなので、もちろん中西部とか東海岸とか違うんです。西海岸の連中に聞くと、なんで下げるのっていう、下げなきゃいけない理由があるのみたいな。という意見の方が多かったので、なんかそんなに利下げの思惑が高まるのにピンとこなかったんですが、結局、ニュートラルだったので、天野は戻ってしまったと。これ後でやります。
はい。そしてアメリカの株式市場、昨日ちょっとね FOMC 受けて下がったんですけれども、でも高値圏にはいますよね。
はい。これも後でやります。ちゃんと持ってきてるので。
はい。そして、アメリカインフラ投資計画をめぐってトランプ大統領、民主党のペロシさんとかとお話ししまして、なんと2兆ドルに増額で。これ協議開始するという話が出てきました。
だけどこれね、ナンシーと、チャック・シューマーとトランプさんの3人で2兆ドルぐらいでインフラ投資やりたいよねって言った話だけなので、
話だけって言うけど、でも民主党も結構乗り気なんです。
民主党はだってこれインフラ投資は基本的に乗り気なので。
財源がね、どうなるかが。
だから財源どうするのっていう話になると、減らしたくないし、結局国債増発になるしということなんですけれども、3人で話しただけなので、ここから、どういうふうに財源を入れてっていう具体策はこれから出てくるので、トランプさんにとっては来年に向けてインフラ投資はやりたいので、この話は出るんだろうなと思ったんですが、まだ話したばかりなので、これを材料して、トレードはできないんですけれども、ポジティブか、ネガティブかというとポジティブ。
そして日米通商交渉、5月にも合意かトランプさんがおっしゃいましたね。早ければ
よくわからない合意かっていうのがよくわからないんですが、川崎条項や自動車の数量規制の要求はなかった、なかったわけではないと思うんですよね。去年からあるので、その時にアジェンダに出てこなかったと議題にならなかったわけじゃないんですが、なかったというような発表がされましたとされたのでポジティブ、ブル材料になると。
これでね、日経平均 CFD ベースではこの連休中も動いてるんですけど、連休前より上がってきてるっていう、
ね、そうですね、なかったわけではないと思うんですけれども、発表はそうだったと。
そしてベア要因です。この FOMC 受けてちょっと株式市場どうなるかというのは今夜見極めていかないといけないところもありますかね。
そうですね、これ後でやります。
そしてアメリカの経済指標なんですが、 ISM がちょっとと気がかりですね。よくなかったです。
シカゴの PMI も少しまだらだったんですが、割とこうちょっと数字が悪くなってるなという印象はありますよね。
ちょっとこれが気がかりというので、利下げ思惑というのが盛り上がってたのかもしれないですね。
そうですね、
直前まではね。
そうなんですけど、パウエルさんが消してしまったので、無賛してしまったというところはあります。
そして米中貿易交渉なんですが、出てくる報道はもう早期合意に前向きな発言がいっぱい出てくる割にはなかなか合意されずに、アルバニーさんという方はこのまま中国が歩み寄りを見せないともう打ち切る可能性があるというような発言もされてるんですよね。
これはね、そういう発言をしたというか、交渉してるわけですよね、中国に対して。なので、これは、ずっと言ってますけれども、ブレグジットは大変だ大変だという割にはあまり大変じゃなくて、で米中貿易交渉はトランプさんがいつも大丈夫だ大丈夫だと言ってるんですが、結局あまり大丈夫じゃないっていう、なんかいい材料が言う割には出てこないっていうのがこの対照的だったんですが、いまだにこういいぞと言ってる割にはなんかあまり進まない
そう言ってるうちに、上海総合、これも後でね、チャート出てきますけれども、はい、まあ、中国の景況感、数字もちょっといいものが続く感じではなくなってきた。
そうですね、まあ、はい、上海総合も下がってきて、これちょっと後でチャートでやります、
はい、では早速昨日の FOMC 受けて金利がどうなったかということと今の金利水準見ておきましょう。
そうですね、はい、これ10年アメリカの10年債の利回りですけれども、まあ何度も言ってるんですが 2.5% 以下というのは、アメリカのフェドハンドレートが 2.25 から 2.5 で 2.5% 以下というのはちょっとオーバーシュートではないかと個人的には思うんですけれども、うん、何度も入るんですが、戻されて今回も入ったんですが結局戻されているので、まあ、2.5% 以下というのはちょっと、指定しづらい、圏内にあるんじゃないかなと、まあ、利下げされれば別ですけれども、はい、2.5% 以下に下がる理由、下がってしまうっていうのがあまり、
政策金利よりも市場金利の方が先に下がっちゃうっていうのはね。
そうですね。10イヤーなんですけれども、はい、ちょっとあまりピンとこないんですが、まあもちろん下がることもあるんですが、はい、まあそういった、まあレベル感ですけれども、そのレベル感はあまり間違ってなくて、2.5% 以下にはなかなか下がらなくて、で、今朝未明のパウエル議長のコメントから考えるとちょっと 2.5% に戻っているとテクニカルにはちょっと戻る可能性があるというチャートにはなっている。
金利はこのままちょっとこう反発基調に入る
可能性が底堅くちょっとじり高になるんじゃないかなという。
そうするとドルにはブルーですね。
そうですね、
はい。
最高値更新しているナスダックと SP ですが、ナスダックに関してはこのアップルの、株が上がっているというのもちょっと割と、心理的には大きい。
1月3日のフラッシュクラッシュって、うん、このアップルの決算がトリガーだったとも言われてますから、そうですね、気にはなってたんですよね、
うん、そうなんですよね、はい、で、まあ、アップルがじわっと下がっていたんですがいきなりボーンと窓を開けて上がってしまったので、はいはい、まあ、確かにアップルの iPhone は、売れ行きが下がっているとですけれども、うん、まあこの番組で前取り上げたんですがサブスクリプション、まあ、はい、まあ、ワンマンスにいくらか払って、まあ、アプリミュージックを取るとか、まあ、そういうソフトの部分がやっていたのが結構うまくいってるぞというアウトルックが出てきたので、はい、アップルの、まあ、ビジネスモデルが少し変わるんじゃないかということが交換されて上がっています、
はい、
でフラッシュクラスの時にこれがきっかけとして落ちたんであればこれをきっかけにして株が上がってもおかしくないというロジックにはなる。
じゃあ、うん、これ FOMC 受けて、まあ、ナスダック下がったように見えますけどそんなに不安視することは
ないのかなと思うんですが、はい、前回の高値が8133で4月の29日の高値が8176で前回の高値を抜いて上がったんですが、今朝で陰線が出ているので、仮にこのままずりずり下がるとブルートラップになって、少し調整局面に入る可能性もあるので、今日明日、と来週の前半ぐらいの米株の動きはちょっと要注意、
う
ん、
はい、
あんまり下がらないんじゃないかと思ってるんですが、
この S&P500 のチャートもありますね、
はいはい、SP も、2954という指標とは最高値をつけて、今朝本当に本日陰線を出しているので、
はい、
これが続落するかどうかでちょっと決まるので今日明日の米株の行方は要注意、う
ん、市場最高値更新したんだけれども更新しきれずに下がるようだとチャートの形としては良くないわけですよね。
そうですね、はい、トラップになる可能性、最近そういうのがすごく多いので、前回の高値抜いてダメで下がる、前回の安値を抜くんだけどトラップになって戻るというのが多いのですごい、はい、警戒している。
こういうのをブルトラップっていうんです ね。もし下がっちゃえばですけどね、
下がっちゃえばですね、
はい、下がるかどうかっていうのを見極めが必要なんですが、気がかりは中国の株が、
ね、
そう落ちてきた、
は
い、
中国は、2440の安値をつけて、今年ずっと上がっていたんですけれども、見ていただくと、先週大きな陰線を出しているので、まあ、これをこの陰線から考えるとこれは明確にちょっと一旦トップアウトしているので調整するんじゃないかなと、暴落するとは言いませんけれども調整の可能性が高い、はい、まあ、この上海総合の形から見ると今現在こうユーロドルとかポンドドルとかは底堅いんですが、
はい、
オージーとかキウイは上値が重いのは上海が重いのも影響している、
はい、
ということですね。
まあ、日経平均がこの上海の方に釣れるのかアメリカの方に釣れるのかというところどっちかなってこと そうですけどね。
上海の人はあんまり釣れないんじゃないかと最近思ってるんですけど。
そうですか、はい、うん、はい。ということで、気がかり材料上海総合指数のこのチャートどうなるかというところ、ここから見極めていきたいと思います。以上ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ではここから西原浩一の視点です。さあこの令和の時代マーケットどのようになっていくのかという視点で今日は西原さんにお話伺います。
そうですね、すごい長い話なんですが、はい、いろんなところで特集をしているんですけれども、先週、奴隷に関してちょっとやったんですが、日経平均を見ていると日経平均というのは、平成が始まった1989年に 38,957 円という史上最高値をつけて、7000円割れまで暴落して、
この平成30年かけての時代っていうのは株価ひどい下げ方をしましたね。
ひどいんですよね、はい。で、50% が 22,975 円なんですが、まあ 23,000 円、30年前の高値の半値まで戻っていない、
うん、
という主要国の株価というのは、ある人に言わせると、こんな株価はない。
まあ基本的に、うん、資本というのは上がるものなんですよ ね、
ですね、
資本主義経済であれば、うん、だから株価というのは上がっていくもの、
うん、
ところが30年、まあ、30年というのはアベノミクスありますけれども、こんなに長い期間下げ続けるっていうのはなんかおかしいですよね。
ちょっとこれおかしいので、これは何らかのこう、まあその次のチャートを見ていただくと、はい、例えばアメリカの株ニューヨークダウですけれども、これが、ダウは令和とは言いませんが、
はい、
1989年は2300ドルなので、じゃあ今はいくらかというと 26,951 ということなので、
はい、
10倍なんですけれども、
平成の区間で区切ってみると10倍以上になってる。
なってるわけですね。
これがまあ資本主義経済で、まあ、株価というのはこういうもの。
基本的には上下しながらもこういうものなんですが、
はい、
日経平均は30年前の高値と比べると半値まで戻していない。これはなんかおかしいだろう。
尋常じゃない弱さ。
尋常じゃない、これは中国の株としてはおかしいので、これから考えるとちょっと長い話ですが、
はい、
令和になって30年経ってこの揉み合いから日経平均は上がるんじゃないかなとちょっと思ってるんですが、
はい、
はい、これまでのこうその前の1989年までにこうバブル経済ですごい上がり方をして、
ちょっとやりすぎたのかもしれない、
やりすぎてその調整に30年かかるっていうのもちょっと変ですが、
はい、
その間にダウが10倍になっているのに、前回の高値の半分までも戻らない株っていうのは、うん、ちょっとこうイマージングの新興国の株とは違うので、
はい、
ちょっとこれはいくらなんでも、いくら IT 系が遅れていると言ってもおかしいので、これは上がるんじゃないかなと思ってるんですが、
ただまあちょっとインデックスのねからくりもまあありますけどね、
まあ、アメリカはねいいのだけ取ってくるので、
ダウは30州いいのだけこう入れ替えてるっていうのもありますが、うん、
まあありますが、それにしてもひどすぎ
る。まあそうですね、うん、全ての指標上がってますからねアメリカの場合、うん、じゃあドル円も、
じゃあそう考えると先週やったんですが、はい、日経平均も上がるで、ドル円は、復習ですがずっと円高の時代だったということなんですが、160円から始まって75円戻って147円75円、でアベノミクスで125円まで戻るんですが、まあ、100円に割れがどうのこうのと言ってるんですが、ここ2年間100円が割れなくなっているので、日経平均と同じように、ドル円は持ち上がってくるんじゃないかなと。
これ突き足で見ると見事な三角持ち合いで収束してる感じ、収束してます。これ抜けた方に
大きく動くんじゃないかなと思っています。で、まあ、抜ける方向としては、
はい、
これ先週も先週もやったんですが、日本国内の、機関投資家は国内に投資先がないので、どうしても外にお金が出ていく、
はい、
外にお金が出ていくんであれば、まあ、どちらにしても円安になるので、まあ、JP の佐々木さんなんかはプチキャピタルフライトという言い方してますが、投資先がないので、日本のお金は外に出ていくということは円安の可能性が高いというふうに思っています。
はい、うん、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。 マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日の質問は、西原さんはメルマガで連休明けから円安になると想定されているようですが、ユーロ円についても同様に考えていらっしゃいますか、という質問です。
はい、こちらの、YouTube をご覧の方はチャートを見ていただきたいんですけれども、はい、ユーロドルの週足で、前回もご紹介したんですけれども、3月の末4月の上旬に、チャート上は、カウントダウンの13デンマークでいう、ボトムアウトという数字を出して、実際には、ユーロドルそこから下がってないんですが、このサインが出ると反発するというサインなんで、僕も何回も買ったんですけれども、下がらないんですけれども上がらない。でこの横ばいがずっと続いているんですが、
はい、
まあ、そうすると、時間的、値幅調整ではなくて、最近ちょっと思っているのは時間調整でこう横ばいが続く可能性の方がちょっと高いんじゃないかと今思っているんですが、そうするとドル円が上がってユーロドルが横ばいであればユーロ円はおのずと上がるということになる。
ユーロ円は上がるでいいんでしょうか。
うん、そうですね。で、こちらのゴールデンウィークの、明けで、はい、先週ご紹介したんですが、5月7日5月8日は RBA オーストラリアと RBNZ ニュージーランドの中央銀行が利下げをする可能性があるということなので、
はいはい、
今もちょっと見たらオーストラリアドルとニュージーランドドルはそれにも目指して下がっているんですけれども、
はい、
そうすると、5ドル円とかキウイ円というのは買いにくい、
はい、
オージードルもキウイドルも下がってしまうのでドル円も、ドル高なので、ただ、ポンドドルと、ユーロドルはあまり大きく下がらなくて底堅いということになるので、クロスだと欧州通貨対円の方がいいんじゃないかなと思うということですね。だけど、まあ、ドル高なので、はい、ドル円を素直に買った方がいいのかなと個人的には思っています。
はい、ユーロ円よりはドル円の方がいいと、
いいんじゃないかと思います、
いうことですね。ユーロドルってその横ばい、まあ、少しでも先週は年初来安値更新でじりじりとは安値を更新したりしてるんですよね。
そうですね。だからまあいちいち戻るので、
はい、
1.13 ぐらいまで戻るのかなと思ったら戻らなくてまた下がってきているので、
はい、
まあ、ちょっと横ばいでじり高になる、あ、じり安か、になる、もしくは横ばい、
ドイツの経済指標も、まあ、ものすごく PMI とか、ね、悪くて悪化してきましたけど、うん、ちょっと下げ止まりの兆しがあるので、まあ、
悪い数字ばっかりだから上がるのかなと僕は思ったんですが、上がりもしないので、はい、ちょっとユーロドルはあのダイレクションが出るにはもう少し時間がかかりそう、
かかりそう、
うん、そうなるとドル円が上がるんであればユーロ円は上がる、
はい、
だけど OD 円とか Q 円は、彼 OD ドル自体が重いので上がらない、
はい、ということで、ユーロ円上がるけれどもユーロ円というところをピックアップするよりは、まあ、ドルが今強いという、ドルの方
がいいんじゃないかなというふうに思います。
シンプルにドル円を選んだ方がいいかなということですね、うん、
はい、
はい、時計の針は10時54分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。10連休の谷間ですけれども、マーケット小動きではありますけれども、うん、今週はまだ、雇用統計が控えてますから。
そうですね、
はい、まあ、動くかもしれないです。
動くかもしれない、はい、まあ、ただあの、ね、この番組の中でも言いましたけれども、この10連休前にリスクを落とす、で株を少し落としてしまう、で、まあ、ドル円とか黒線をずっと持ってた、長期に持ってた人も少し、あの、1月3日のフラッシュクラッシュが怖いので、これだけ言われると落とす。で、機関投資家なんかも、もしかすると円高で安く買えるかもしれないと思って待ってるので、やっぱ、連休明けは、その、イベントがあるというよりも、円安になるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、遅れて株を買うとか、
うん、
落としてるので、何もなかったよね。
あのやっぱり持たざるリスクっていうのはありますよね、うん、その持ってないのにやっぱ窓を開けてもし上がっちゃったら買わなきゃいけないっていう。
そうですね、
株なんか今ちょっとやっぱり連休前より上がりそうですね、今のところね。
そうですね、今日はあの、はい、まあ、米株が下がれば引きずられるかもしれませんけれども、はい、あの自分の知り合いのファンドマネージャーももっと下がらないかなというような感じで見ているので、
下がったら買いたいって人がすごいたくさんいるってことですね。
そうです、下がらなくても買わなきゃいけないんですけど、はい、あの、はい、落としているので、
はい、
下がってたら嬉しいっていう参加者の方がどちらかというと、うん、本邦サイドは多い。
そうすると連休明けは買わなくちゃいけないっていう人たちの方が多い状況でスタートすると。
そうですね、
いうことを考えると、まあ、これドル円とか、まあ、株とかっていうことですかね。
本邦サイドの、まあ、本邦サイドの問題なんですけれども、10連休というのは。
ただその、うん、ウォールストリートの格言ではありますけれども、セルインメイっていうのがすごくこう気になる時期じゃないですか。
そうですね、だからどうしても、はい、あのそれだけ本邦サイドが円高とか株が安く買えるの待ってるという割にはちょっと悪いニュースが出てくると、まあ、今回みたいにこう円高になると黒線が下がってくると、うん、
下がってないんですけどね。チャットの質問にもね、あの6月のヘッジファンドの半期決算を考慮する必要ありますかっていう質問が来てるんですよ。
もし下がるんであれば5月の末とか6月の頭になるんじゃないかと。セルインメイってこの5月の頭だけじゃなくて何もなさそうだなと思うと5月のものすごく遅い時期に落ちたりすることもあるので、
6月のヘッジファンドの決算ってその解約がもし、ね、あるならば45日ルールで5月15ってことになりますよね。
ちょっと前の番組で申し上げたかもしれないですけど、はい、昔あのリーマンショック前のデリバティブが絡んでるところは、
はい、
45日前じゃないとお客さんが解約してくれって言っても間に合わないんです。
うん、
だ最近 そんなものすごく複雑な仕組みものを持ってるところ少ないので。
あ、そうなんですか。
はい、あ、昔はだって CDS とか、
はいはい、
あの流動性のないものもいっぱい持ってたので、45日前に行ってくれないと投げたら大変なんですよ、
はいはい、
ビットがないので。
うん、
だ最近そんなに複雑な商品がないので、
リーマンショック以降あんまりそうい こうリスクの高い投資が減ってるわけですね。
そうです、
減ったわけですね、危ないので、はい、
だから45日前というほど、明確に気にしなくても大丈夫。その代わり直前になってくると解約されるとそのままマーケットに流すので、
はい、
45日前というのはあまり気にしてない。昔ほどはリーマンショックの前のはものすごく気にして、
かなりへんてこな仕組み債がいっぱいあったわけですね、はい、
投げられないので、CDS とか CDO とか投げられない。
そう、時間かけてあの解約の売りとかやらなきゃいけない。
少しずつ売らないと売れなかったんです。
まあ、ともあれね、
今は、まあ、為替なんかすごいワッてやったら売れるじゃないですか。
そうですね、はい、はい、来週からまたね、あの通常営業始まりますけども、来週の木曜日にまたお会いいたしましょうということで、はい、ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それではまた来週、
今年もよろしくお願いします。
今年
では